7500の青空虹ラジオ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。7500と申します。5月4日土曜日、本日も青空虹ラジオよろしくお願いいたします。さて、先日から聞いていただいている方もね、いらっしゃるかなと思いますけども、この青空虹ラジオ、オープニングエンディング曲ガラッと変えてみました。前回の放送からね、聞いていただいている方はね、もうすでにお気づきかなと思いますけども、本当にね、オープニングとエンディングにね、もうふさわしい曲をね持ってきたわけなんですよね。なんかそうやってなんかいかないと、やっぱりなんかそのオープニングとかエンディング、やっぱりなんか同じ曲使うのもいいけど、たまにはやっぱりね変えていかないといけないなというところもございましてね、今回ガラッと変えてみました。ジングルあたりはね、前のと変化はないんですけども、とりあえずまずオープニングとエンディングぐらいは変えていこうかなということでね、今回ね変えてみたということになります。さて、今日はね、緑の日かつ、ゴールデンウィーク、昨日から後半戦スタートしております。今ちょうど、もしかするとその行楽地にお出かけの方もねいらっしゃるかなと思いますのでね、ぜひ安全に過ごしていただければと思います。また車で移動されている方もねいらっしゃるかなと思いますけども、気をつけて行楽地にお出かけいただければなと思いますので、そこでやっぱりちょっとね交通事故とかやっちゃうとね、やっぱりせっかくのゴールデンウィークが台無しになってしまいますんでね、ぜひお気をつけいただければと思います。はい、というわけでね、今日の内容になるんですけども、まずはあれですね、テーマトークなんですけども、今日のテーマもうこれ決めちゃいますね。はい、緑。はい、もうこれしかないわけですよ。今日はね、緑の日ということなんで、テーマはね、緑という内容で進めていきたいと思います。で、その後フリートークときて、で、最後にノートのつぶやきからというね、コーナーを取り上げていきたいと思います。本当はね、ノートのつぶやきから、先月分からね、やる予定でいたんですけども、ちょっと時間がなくてね、放送できなかったんですね。なので、今日が一番最初になるかなと思います。というわけでね、本日の青空虹ラジオをね、このような内容で進めていきたいと思います。それではね、本日も最後までどうぞお聞きください。 7500の青空虹ラジオ。7500がお届けしております青空虹ラジオ。ここからはテーマトークをお届けしていきたいと思います。本日のテーマは緑。はい、今日はね、緑の日ということでね、緑というねテーマでお届けしていきたいと思います。では、今日はなぜ緑の日というところ、まずはねこちらから詳しく説明していきましょう。今日がなぜ緑の日なのかって言いますと、実はというと、自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む、そういう日とされております。そもそも緑の日というのは4月29日でした。これ何かって言いますと、4月29日というのが昭和天皇の誕生日だったからですね。その昭和天皇というのが自然に関してね、すごく関心があったみたいでですね、はい、でそこからなんか緑の日をね、制定したということにつながっております。で、もともと言いますと、その平成元年の祝日法の改正に伴いまして、我が国は緑豊かな自然を持った国であることに鑑み、この自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育むことを願い、それまで天皇誕生日であった4月29日が緑の日とされましたということになっております。というわけでね、そのどれだけその昭和天皇がいかにして緑、いわゆる自然ですね、そっちの方に興味を持っていたのかっていうところがね、この緑の日に現れているのかなと思います。で、あと緑の日って言いますとね、例えば毎日新聞、はい、毎日新聞なんかはね、普通タイトルが青になってるんですけども、この緑の日だけはなぜか緑になるんですよ。で、下の方にね、なんかよく書籍かなんかの案内もあるんですけども、そこも全部ね緑になっちゃうんですよね。だ、結構なんか遊び心があるのかなというところもねあるのかなと思いますけども、こういったその緑の日に合わせたイベントって言いますかね、特別対応っていうね、そういうところもね出てきてるというわけなんですね。ただこのね、新聞に関して言うとね、毎日新聞だけだったのかな、読売とかそういうのやってないみたいですね。はい、だから、なんでしょう、その毎日新聞が独自でこういうふうにやってるということになってきますかね。先ほどは日本の緑の日の方にね、焦点当てましたけども、世界でもね、緑の日っていうとね、なかなかないですね。アースデーとかが近いのかなっていうふうに思いますけども、世界はね、なんとですね、この日だけ緑一色になる日というのがねあるそうなんですね。それはどこかって言いますと、ヨーロッパにありますアイルランド、はい、イギリスのお隣ですね。で、このアイルランドなんですけども、これもねすでに終わってしまってはいるんですけども、3月17日この日が聖パトリックの祝日というふうにされております。で、これ何かって言いますと、そのアイルランドにキリスト教を布教したアイルランドの守護聖人、その聖パトリックさんという方がね、アイルランドにねキリスト教を広めたという方なんですけども、その命日が3月17日というわけなんですよ。もちろんね、アイルランドで結構カトリック系が比較的多いところになってくるんですけども、そのアイルランドの国としてはこの日が祝日になっているというわけなんですね。日本も今日5月4日祝日になってますけども、アイルランドはねこの3月17日が祝日になっているそうです。で、この日なんで緑になるのかというところなんですけども、これはね、その証人のそのパティックさん、これ三位一体を解く際にクローバー、三つ葉とか四つ葉とかありますよね、はい、そのクローバーを用いたことに由来しているそうです。で、アイルランドの国の花が三つ葉のクローバー、現地の用語ではねシャムロックというね言葉で親しまれてますけども、この日そのシャムロックを身につけるとか、あとはミサとかも行われますけども、もっとすごいのが川の色が緑色になるということなんですよ。これぜひね、聖パトリックの祝日とかでね調べると、結構その川が緑になっちゃうとかね、そういうね写真が見られますので、もし興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひご覧いただければと思います。結構ね、川緑になるとはすごいですよ。日本でね、あんまり川とかね、その沼とか緑になっちゃうと、なんか青子が大量発生したみたいになりますけど、アイルランドは違いますからね。本当の鮮やかな緑ですからね。私もちょっとテレビとか見てね、ちょっとびっくりしましたけど、こんな風になるんだって。うん。ちょっと前です、バスクリンじゃねえのかって。そんな感じもしますけど、バスクリンじゃないですよ、あれ。アイルランドでは、そういったその緑を 使ったなす祝日があるということでね、ご紹介をさせていただきました。まあ、それもちゃんとしたね、由来があると。まあ、日本はね、先ほど、まあ、その昭和天皇が、ね、その自然に親しんでいたとかね、まあ、そういうこともありましたけども、まあ、その緑一つにとってもすごく重要な意味があるんじゃないかなということがね、まあ、これで分かってきたんじゃないかなと思います。それとあとはやっぱり緑っていうとね、またちょっとこれは違うのかもしれませんけども、まあ、ちょっと前にあの常磐線、はい、これ、まあ、上野から仙台をね走っている JR 東日本のね路線になるんですけども、その途中のね、快速線っていうのが実はね、青緑っていうのをね、まあ、使ってるんですね。まあ今はね、青緑のそのラインを引いた車両がね、まあ、走ってるんですけども、ちょっと前はね、青緑一色のね、鉄道車両だったんですよ。まあこれあの103系というね、まあ、車両になってくるんですけども、当時からそのエメラルドグリーンでね、エメラルドグリーン一色の、まあ、車両ということでね、あの長らく、まあ、親しまれてきましたけども、2007年になりますかね、はい。廃止になってしまいまして、現在はの E231系というね、その後任の車両が、まあ、この常磐線のその快速線をね、まあ、牽引しているということになります。まあ常磐線もね、ちょっと離れますとね、まあ、後任の線の電車になりますけども、まあ、このね、上野から取手、この間だけその青緑の、まあ、電車が走っているということになります。だ結構ね、意外とやっぱりその緑って、まあ、こういう身近なところにあるんだなというところはね、まあ、私も結構ね、実感はさせられました。まあ、あと緑はね、いっぱいありますけども、まあ、ちょっと今日はね、あんまり長々話しちゃいますと、ちょっとあれなんで、この後はぜひね、まあ、心の中でまあ止めておいていただければなと思います。はい、以上、テーマトークでした。7500の青空虹ラジオ、月一のオアシスを目指します。7500がお送りしております青空虹ラジオ、ここからはフリートークのお時間なんですけども、まあ、先ほどね、まあ、緑ずっとお届けしてきましたんで、もう少しちょっと緑についてね、語っていこうかなと思っております。さて、まあ、緑って言いますとね、まあ、皆さんね、まず身近にあるとしたら、キャラクター。まあ、緑のキャラクターいっぱいいますよね。うん、まあ、例えばドラゴンボールでしたら、例えばね、ピッコロなんかもそうですし、あと、まあ、ちょっと前にありました、愛地球博。はい。このキャラクターで、まあ、森蔵とキッコロっていうね、キャラクターいますけども、それも緑。まあ、キッコロはどちらかというとね、黄緑になってくるわけなんですけども、まあ、そういったキャラクターもね、まあ、いるというわけなんですね。あと、まあ、シュレックとかもそうです。よくね、ハリセンボンの近藤春菜さんやるときにね、ね、緑なんて方ね、シュレックじゃねえよみたいなね、そういう、ね、ネタはありますけども、はい。まあ、そのシュレックですね。まあ、これはちょっとアニメの方になってくるんですけども、あとは何でしょうね。これですか。まあ緑っていうとやっぱりマリオシリーズでヨッシー。ヨッシーもね、探すとね、黄色とかね、他にもいますけど、まあメインは緑ですよね。はい。まあやっぱりマリオシリーズでやっぱりね、もっと忘れちゃいけないのが、まあルイージ。まあこれも緑ですよ。ちゃんとした。うん、赤と緑ね。まあその構成してるわけなんですけども。はい。やっぱりなんかそのメインじゃなくて、よくね、まあ戦隊シリーズですと、まあ、一番のメインはまあ赤になってくるわけなんですけども、まあ、緑はどちらかというとね、サブ的な、まあ、位置づけ、まあ、さっきの、まあ、マリオシリーズで、まあ、ルイージなんかもそうです。ルイージなんかもサブの位置づけですから、いわゆるそのまあバイプレイヤーみたいなところが、まあ、この緑のキャラクターも比較的多いのかなというふうには思っております。まあバイプレイヤーじゃないっていうと、例えばね、ガチャピンなんかそうですね。バイプレイじゃないですね。バイプレイはどちらかというとムックの方ですけどね。キャラクターで言うと、うん、これがちょっと逆パターンなのかなというところになってきますかね。まああとやっぱり緑のキャラクター、まあ他にもね、いっぱいおりますけども、 まあやっぱり馴染みあるとしたら、やっぱポケモンとかそうですかね。うん、まあ不思議だにもそうですし、まあ最近実はニャオカっていう、あの猫のね、ポケモンいますけど、すごい可愛い感じの、はい。私結構猫好きな方なんですけど、はい。まあそういったキャラクターもいますし、あと、まあ企業系で言うと、例えばスーモ。直近あれじゃないですか、まあ皆さん多分いろんなところでね、まあ、もしかしたらね、このキャラクター見てる方多いかなと思いますけども、まあ、スーモ、まあガールフレンドのスモミはピンクなんですよ。で、あとはやっぱドンスーモっていうのがいますけど、ドンスーモは黒ですね。で、よくそのスーモもなんかお酒ができた時のすり玉ってあるんですけども、私もちょっとなんかイメージ的になんかすり玉に似てんじゃねえかな。すり玉イコールスーモみたいなね。ただスーモはあくまでもそのリクルートのキャラクターですから、はい、まあ実際はね、あ、スリダマスリダマ、まあスーモはスーモというところになってくるわけなんですね。まああとは企業系ですとね、あのドロイドくんっていう、うん、あのアンドロイドのこれ黄緑になってくるんですけど、確かにこれもね緑系、うん、そのあたりに来ますね。 あとあれですね、あのコア、うん、コアのケロちゃんとコロちゃんの感想です。まあこれはカエルですから、うん、まあ、カエルをベースにしておりますんで、まあ、当然なんかやっぱり緑系を使ってくるということですかね。で、やっぱり企業系、あ、もう一つあった。三井住友銀行でいました。ミドスケっていう。これ三井住友銀行のキャラクターになるんですけども、まあ確かにこれもそうですね。まあ三井住友銀行が、まあそもそも緑がね、まあそのコーポレートカラーにもなってるっていうこともありますんで、まあ、そこになってくると。まあ、あとやっぱり緑がコーポレートカラーっていうと、やっぱり、リソナ。リソニャっていう、まあ、その猫のキャラクターがいるんですけども、まあ、あれも緑ですね。まあ、そもそもリソナ銀行もコーポレートカラー緑ですんで、まあ、そこでやっぱり緑系が使ってくるということですね。やっぱりサンリオまで行くとあれかな、ケロケロケロッピーなんかもそうですな。うん。30年かそうですね。はい、まあ、というわけでね、まあ、緑のキャラクターってね、やっぱり探してくると結構あるかなと思うんですけども、やっぱりどちらかというと、まあ、バイプレイヤー、いわゆるその脇役に使われるケースっていうのがすごく多いのかなっていうふうに思います。まあ、なんでしょうね、位置づけって言ったら何でしょう、芸能人っていうと、まあ、遠藤憲一さんとか、大杉蓮さんでもお亡くなりになっちゃって、大杉蓮さんあたりとかかね、まあ、あと松重さんとかもそうですね、まあ、そのあたりを指してくるんじゃないかなというふうにね、まあ、思っております。まあ、というわけでね、まあ、今日のフリートークはね、まあ、以上となります。まあ、ちょっとね、まあ、緑の日ということでね、まあ、緑のね、まあ、延長版ということでね、もうお届けしてまいりました。7500の青空虹ラジオ。ノートのつぶやきから7500がお届けしております青空虹ラジオ。ここからはノートのつぶやきからです。このノートのつぶやきからは、私がノート7500の青空虹でつぶやいた内容を解説していくコーナーとなっております。さて、今回はどんな内容がありますでしょうか。早速参りましょう。ワクワクスパークリーコーロショームーダ。はい、まあ、これは何かって言いますと、4月16日のつぶやきになります。まあ、なぜねこのつぶやきをしたかって言いますと、実はと言いますと、4月15日の朝日新聞デジタル、はい、この記事の中で、コロナワクチンの廃棄2億4000万回分、まあ、コーロショー無駄とは考えていない、まあ、そこからね、まあ、ちょっと取らせていただきました。まあ、実際内容ですと、その廃棄されるその新型コロナウイルスワクチンが約2億4000万回分になると明らかにして、廃棄分は概算で約6653億円に上るということに、となっております。まあ、それに対してね、まあ厚労省は無駄とは考えていないと言いますけども、ただ残念ながら、まあ私から見ると、うん、まあ無駄ですね、はい。まあそもそもね、買い上げる時点で無駄です。はい。まあ、これ何かって言いますと、まあ、結局、これなんで2億4000万回分が廃棄になったかって言いますと、 まあ、それだけ来なかったんですよね。そうなってるからもうこんな廃棄になっちゃったというわけなんですよ。でそもそもこんなにね大量に購入するっていうのはまずありえない話なんですね。だってインフルエンザなんかも考えてみるとそんなに大量に購入してるわけじゃないんですよ。はい。でこの大量購入しちゃうとね、まあ、何がバレるかって言いますと、これはちょっとお金が回ってきて、いわゆるその利権って言いますかね、まあ、それが、ね、ちょっとバレてしまうということなんですよ。でそれをバラさないためにあえて廃棄しちゃう、ね、もう証拠隠滅ですね早くや。でそれやっぱりさ無駄と考えていないって言ってもね、まあ私から見たらね本当に無駄としか思えない。はい。というわけでね、まあ、今回ねこういったつぶやきをさせていただきました。で皆さんねあのネタの内容を見ていただいた方も多いかなと思いますけども、このネタ元っていうのは実はという と、かつてあのフジテレビの毎週土曜日の8時に放送されておりました、あのめちゃめちゃイケてるっていう、あの出演者でいうとナイナイ、まあ、ナインティナインのお二人とか、あとはもう今ねちょっと解散してしまいましたけども、あの極楽とんぼ、今加藤さんがね、やってますけども、はい、まあ、このお二人とかね、あとまあよい子とか、あと、まあ、オアシスですね、大久保さんと三浦さんのねコンビ、まあ、そこでね、あとはやっぱり武田真治さんですね、まあ、ちょっと筋肉系の、はい、方に行っちゃってますけど、はい、それの方がね、まあ、出演していたその、まあ、バラエティ番組がねあったんですけども、まあ、その中で、まあ、当時あの確か当時はキリンビバレッジって名前だったんですけど、今は確かキリンで合ってると思うんですけども、キリンでヌーダっていうあの、まあ、炭酸水がまあ発売されておりまして、もう今はね生産終わっちゃってると思うんですけども、その中でそのキリンのヌーダの CM をそのめちゃイケの中でパロディ化したものがね放送されてたんですね。まあ、 あのセリフで言いますとね、あとめちゃイケスパークリングって言って、その後、まあ出演者行って最後に無駄っていう、ね、終わらせると形になるんですけども、まあ、ちょっと今回はねそのつぶやきの中に関してはそうやってちょっと取り上げさせていただいたということですね。まああえてちょっとワクワクスパークリングっていうのもねちょっとだいぶ隠してるんですけども、これはそうですねコロナワクチンのことなんですよね、ワクワクスパークリングっていうのはね、まあワクワクはじけちゃうと、で、まあ、厚労省は無駄してるからと、まあ、いうことでね、まあ、ちょっとこういったつぶやきにさせていただきました。でまあ、本件に関して言うと、本件はね、ライフスパークリングですね。ライフスパークリングキリンヌーダーなんですけど、はい。まあ、そこをね、まあ、めちゃイケバージョンでは、めちゃイケスパークリング、誰々ムーダーみたいな形でね、まあ、放送されていたというわけですね。まあ、これはね、当時、その、まあ、これ何年ぐらいなのかな ?2000年ぐらいでやってたのかな ?2000 年か2001年だったと思うんですけど、まあ、そのタイミングでおそらく放送していたものかなと思います。でもちろんね、このヌーダの CM に関して言いますと、そのナインティナインの岡村さんもやっぱ出演されてと、本当、まあ、ブレイクダンスやってね、はい、それでちょっとね、表現するような形でね、出演されていたんですけども、まさかのそのめちゃイケバージョンになってくると、ずっこけると、本家が失敗しちゃうということなんです。あれがちょっとね、面白いところありましたけど、ただね、あの本家とそのめちゃイケの違いはね、めちゃイケの場合はね、上はまあなんか、そのままタイガーマスクみたいな形でなって、下はほぼ裸の状態でしたけど、ただそれでブレイクダンスやったとしても、ちょっと失敗しちゃったっていうのがね、まあ、ちょっとそういうオチもね、あったということになっております。はい。まあ、というわけでね、まあ、今回はまあこちらのつぶやきをお届けしてまいりました。ワクワクスパークリング厚労省ムーダー、はい、今日はねこのつぶやきをお届けしてまいりました。以上ノートのつぶやきからでした。 7500の青空虹ラジオ。7500がお届けしてまいりました青空虹ラジオエンディングのお時間です。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。今日はね、緑の日ということでね、ほぼ緑一色でお届けしてまいりました。はい、こういうタイミングでね、ぜひ自然とね、親しむということもね、非常に大事なのかなと思いますのでね、ぜひ皆さんもね、ちょっとお時間ありましたら身近な自然でもいいのでね、ちょっと探しに出かけてみるのも一つの手かもしれません。それとあとやっぱりね、ゴールデンウィークもう後半戦始まっておりますんで、例えば高速道路でね、今運転されてる方もいらっしゃるかなと思いますけども、ぜひ事故など起こさぬように気をつけていただければなと思います。さて、やっぱり5月も始まりまして、もうそろそろねやっぱり初夏になってくるかと思いますので、体調管理、これもね気をつけていかなければなりません。例えば熱中症、熱中症でね、基本的に7月8月、そのあたりがね、非常に多くなりますけども、5月と6月もね、やっぱり非常にその暑い日もねございますんで、ぜひ体調管理は気をつけていただければと思います。さて次回の放送なんですけども、次回の放送は6月の1日です。で、この日なんですけども、一応テーマトークはね、通常通りお届けしてまいりますが、後半に関しては梅雨がもうそろそろ始まるということなんで、ジメジメを吹っ飛ばすためのノートのつぶやきからを拡大して、お届けしていく予定になっております。というわけで次回の放送もお楽しみに。もうそろそろやっぱりね、初夏の便りも聞かれてくるかなと思いますけども、皆さんね、元気に過ごしていただければと思います。ここまでのお相手は7500でした。次回の放送お楽しみに。それではまた、バイバイ。